前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、新しい年明けて1ヶ月が経とうとしている頃かと思います。皆さん体調など崩していないでしょうか。今日も元気いっぱい月曜の朝からお届けしたいと思います。さて、本日のゲストです。本日は那覇の話題ということで、若狭公民館館長の宮城淳さんをお招きしています。淳さん、
はい、おはようございます。おはようございます、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、淳さん、今年の目標を聞かせてください。
おー、いきなりですね、
はい、
今年の目標ですか。健康でいられますようにってい う,
う、ね、
あ、これ目標っていうかあれですね、はい、お願いみたいな。
お願いじゃなくて、いや、目標でいいと思いますよ。
健康第一に、
頑張っていきまし
ょうね。頑張っていこうと思ってます。
はい、まあ、実は宮城淳さん、同い年ね、43歳復帰っ子の連絡協議会の仲間でありますけども、はいはい、43歳になるとなかなか先輩方に怒られそうですが、無理が効かなくなってきますのでね。
そうですね、
仕事は忙しくなる一方ですけどもね。
はい、
はい、楽しく今年も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、若狭公民館、まあ、この年で館長をされていますけども、
はい、
はい、若狭公民館というのは大体どういったエリアで、今指定管理ですね。
そうですね、
那覇市は7つの公立公民館がありますが、はい、反対側公民館と若狭公民館が指定管理者制度を導入していますけども、はい、その辺のちょっとまずは公民館、まあ、若狭エリアについて教えてもらえますか。
はい、まあ、公民館の事情について、まあ、よくわからないというか、馴染みのない方も多いと思います。はい、まあ、沖縄県内だと公民館といって一般的に思いつくのが自治公民館、
はい、
各地域あざごとにある、まあ、その地域の共有財産としての公民館、うん、で自治会長さんが会長、うん、館長も兼ねていてというのが、うん、まあ、一般的なイメージだと思いますが、まあ、行政が設置している公立公民館というのがありまして、那覇市だと7館、
うん、
その中の今説明があったように若狭公民館と反対側公民館が指定管理者制度というものを導入して、その運営をですね、NPO 法人に委託していると、はい、そういう状況になってます。で、私が勤めている若狭公民館は、その指定管理を受けている NPO 法人地域サポート若狭というところが、うん、指定管理を受けていて、はい、私はそこの職員として公民館にいる、うん、館長を務めているということになります。で、この若狭公民館のエリア、若狭なので若狭地域、いわゆる若狭だけっていうイメージがあるかと思うんですが、はい、那覇市内の国道58号線より西側すべての区域なります。はい、西町、東町から、
はい、
北だと明けぼの港町の方までですね、うん、かなり広いんです。
かなり縦に長い
なので、実際若狭公民館のエリアがそこまでですよと言ってもですね、うん、明けぼの港町に住んでる方は、まあ、若狭公民館、うん、うちの公民館なのっていうのは、まあ、はっきり言ってほとんど認識されていない状態ですね。
はい、そうですよね。うん、まあ、今公民館、指定管理者制度ということで、まあ、直営ではなくてその民間の活力を生かした形でですね、はい、管理運営してもらおうという制度でありますけども、まあ、若狭公民館、それで地域サポート若狭が寄っていると、
はい、
この地域サポート若狭という皆さんですね、どういったメンバーですか。
ですね、まあ、平成19年に NPO 法人化したんですけど、うん、平成17年から活動している、うん、組織で、うん、若狭地域の、まあ、自治会の会長さんであったり役員の方、はい、民生委員の方とか、その近隣の学校の校長先生や、施設長だとか、
うん、
まあ、そういう地域住民、うん、そして公民館の利用者などが、まあ、集ってですね、地域づくりのために活動していこうっていうふうに活動を開始して、うん、まあ、最初任意団体から19年度に NPO 法人化したと、
うん、はい、
まあ、NPO 法人化した理由としては、まあ、指定管理者とかっていうものが、はい、那覇市であれ、こう検討しているようだと、
うんうん、
まあ、いろいろ公立施設の民営化っていうのが非常に行財政改革の流れで謳われてた時期でもありますし、うん、そういった中で自分たちの公民館は自分たちで運営していこう、で地域のためになる活動をしていこうというような意識で立ち上がった NPO 法人です、
はい、うん、じゃあ地域の方々ということですね。そうですね、はい、で先ほどのエリアの話に戻りますけども、非常にも縦に長い、はい、まあ、実は、はい、私は中山国場地域 の、うん、育ちなんですけども、58号線より西側っていう、うん、58号線を超えるっていうのに、まあ若干ですねハードルがあるという、まあ、私自身はないんですけども、ちょっと私の周辺からはやっぱり向こう、例えばですね、引っ越しするときに、はい、まあ、泉崎とかあの辺に住むっていうのと58号線の向こうに住むっていうのでは全然なんか違う。
そうみたいですね。まあ、知り合いとか久しぶりに会って、ね、若狭公民館遊びにおいでよっていう話をすると、ね、遠いんだよなっていうんですね歩いてそんなに変わんないぐらいの距離に普段は、活動の拠点があっても、はい、遠いんだよなってどうしても言われてしまうんですよ。やっぱり国道の壁みたいなのが、うん、壁なのか溝なのか分かんないですけどあるようで、なかなか渡ってこれないっていう人はいますね。
で、まあ、その中でそのまたあけぼのとか、うん、アジャ地域ともカラーが違うようなね、
そうですね、だからこの縦に長いという地域でいうと、はい、本当に地域性が全く違うんですよね。まあ、例えば、学校でいうと、天秤小学校だったり、うん、若狭小学校だったり、うん、まあ、一部は泊まり小学校のところとかもありますけど、あけぼの小学校、はい、それぞれ全然その学校区ごとで雰囲気が違う、はい、
うん、そうですね、うん、
じゃああけぼのとか、うん、やっぱこう、倉庫街だったりとか、はい、工業施設があったりっていう感じですし、若狭の方だと、うん、飲み屋とか、はい、ラブホテルとか、はい、そういうイメージ非常に強いかなと思うんですけど、まあ、もちろんそういうのもあるんですが、近くに児童館があったり、学校も近いし、本当に文教的にはかなり恵まれてるなって、ね、住宅地で割と静かだし、そういうところもありますので、久米などはね、いろんな、はい、歴史的な文化であったり、いろんな資源がありますから、
うん、そうですよね、
そういう魅力もありますね、
そうそう、公民館ということで言えば、以前那覇市は実感構想ってあったじゃないですか、
はい、
那覇市内で公民館を配置するには10の公民館が必要だという計画が、ね、うん、はい、あって、まあ、最近中山あたりに公民館に近いような施設がようやくできるという ね、
そうですね、
話がありましたけども、本当はその那覇の北の部分、うん、まあ、新都心を含め、まあ、アジャとかね、あの辺にも一つ欲しいところではね、
そうですね、もともと公民館っていうのは住民が歩いて通える範囲内で、はい、こういう社会教育の拠点を作るっていうことで、うん、文部省が、市だと、はい、中学校区に一貫、うん、町村単位だと小学校区に一貫、うん、設置しなさいねっていうことを言っていたんですね、うん、今、設置義務みたいなものを掲げていたんですけど、うん、まあ、沖縄県の場合は歴史的な背景も含めて、うん、日本国憲法が適用されてない時期とかもあったこともありますし、はい、この公民館の設置っていうのが非常に遅れていると、うん、なので、十貫構想があったといっても、はい、今那覇市の中学校17校ありますから、はい、10巻でも全然足りないぐらいではあるんですね、
はい、
でそれが現状今7巻しかないっていうので、それでまだやっぱり行き届かないというか、はい、地域の拠点というふうに思いづらいという方もやっぱりいらっしゃるかなと思います、
は
い、
そうですね、まあ、県外 の、 その、まあ、学校単位に公民館があるというところの、まあ、公立の公民館があるというところ の、 お話を聞いていると、その学校教育と障害教育っていうのの住み分けが非常にうまくいっているなと、
うん、そうですね、住み分けがうまくいっているし、うん、いろいろ連携しながら、うん、同じ、なんていうかな、連携しながら、同じ資源ですね、うん、みんな共有できるんですね、はい、課題であれビジョンであれそういった中で動いているので非常にうまくいってるところはありますよね、
うん、ですね、まあ、どうしても例えば歴史のことでまた内名口のことなんかも、うん、どうしても学校の方に詰め込みすぎると言いますかね、もうちょっと地域や公民館が連携できれば、
ね、
はい、広くゆったりとできるかなという気がするんですけど、
はい、そう思います、う
ん、はい、公民館全体に関してはそんな感じですが、まあ、先ほどの若狭地域そして公民館の若狭公民館の話をちょっと絞っていきたいと思うんですが、
はい、
まあ、お話がありました久米 とかね、はい、非常に歴史的に豊かな地域ですよね、若狭地域がですね。
そうですね、はい、
辻文化もありますし、うん、いろいろ本当に多彩な、そして那覇市の都市計画の中でもその中国との関係の深い地域ということでね。
そうですね、
文化的に、はい、いろいろ話題の流中などもありますけども、うん、
はい、
他の松山公園の、ね、周辺、施設なんかもできて、うん、国際色豊かな街づくりが進められていくのかなという感じはするんですけどもね、
はい、
うん、いろいろな歴史的な資源たくさんありますね。
そうですね、その流中の話もありますし、復讐園もありますしね、うん、いろんなものがあるところですね、うん、久米村国田とか の、はい、元々といいますかね、その久米、36世の方々がいたとか、はい、そういう、いわゆる中華街的な、はい、文化だったり、若狭の方だと日本人町
で、ね、
若狭町村って昔は言われてたんですけど、はい、その日本人が移り住んできて、手工芸とか、はい、が発展していったとかっていう文化があったりですね。
なんか漆もその辺だったんですか。
そうですね、若狭はもともと漆、
はい、若狭湾と同じ若狭ですよね。
そうです ね、はい、関係あるだろうっていうのは言われてはいますね、はい、言われているんですけれども、具体的にどういう経緯でというのが、はっきりしないところもあります。例えば太中商人、エイサー伝、はいはい、来したって太中商人の日とかも松山の方にあったりとかですね、
はい、福島県のいわき、
はい、いわきの、
ね、はい、
でなのでやはり港町としてというか、うん、海の玄関口として、うん、琉球時代からですね、栄えてきたという経緯があるので、はい、国際色豊かなっていうのは、うん、本当に必然性があるというか、そういうふうには思いますけどね、
うん、そうですね、そういった中で町づくりとしては大型 の旅客船バースができて、はい、やっぱだいぶ変わったんじゃないですか。
そうですね、
お客さんもたくさん見えるし、
この通りを歩いてる方々、うん、本当に国際色豊かっていうのは本当にそうで、うん、日本語ではない言葉があちこち飛び交っていて、うん、いろんな本当に国も様々だと思いますし、うん、いろんな方が主に大通りですね、はい、若狭中通りという、はい、海空トンネルから、うん、県庁の方に抜けていくような、うん、その通りの方を歩いている方が多いんですけれども、はい、中の方まで散歩する方もやっぱりいて、本当にいろんな方います、うん、で日本語学校とかの寮も近くにあったりしてですね、うん、自転車でこう、アジアの方から来られた留学生とかがこう頻繁に行き来しているのもよく目にしますね。
なるほど。ということは、これからいろいろな方々がいらっしゃる可能性高いと思うんですが、
そうですね、
若狭あれですよね、そういうことで言えば非常に細かい通りといいますかね、そういったところも多いので、うん、子どもたちが、ね、名前つけたんでしたっけ。
それはもう何年か前になるんですけど、ねね、小学校の授業と連携してですね、はい、子どもたちが地域に、伝承だとか、うん、通りを歩きながら気づいたことっていうことで数字側に名前をつける、うん、はい、というようなことを、取り組みを何年かしてました、う
ん、なるほど、はい、その辺で訪れる人も多くなると、また子どもたち の目も変わってくるんじゃないのかなと。
そうですね、うん、なんかいろんなこう、見かけるだけだと そんなに、なんかいろんな人がいるなぐらいしかないかもしれないんですけど、はい、いろんな人と触れ合うような場とかも作れるといいなとは思いますけどね、うん、多様な価値観に触れるような、
そういったまた将来的な楽しみな地域でもありますが、それ 若狭公民館でまだそういった事業を、ね、どんどんやっていただければいいのかなとは思うんですけども。
そうですね、なんか考えてみます。
はい、はい、その若狭公民館、さまざまな事業をやっていて、私もよく参加させてもらうんですが、なんか100人でだるまさんが転んだしたり、
そうですね、はい、
さまざまな、ことをやっていて、メディアにも多く登場してますけど、最近、カニの話題もね、
そうですね、カニの話が、はいはい、話題になりました。
なりましたが、今はそのカニはという話でもないんですけども、はい、
カニの話します。
じゃあ少ししましょうか。せっかくだから気になってる人もいると思うので。
実は沖縄タイムスの方で、はい、カニのことが記事になったんですけど、どういうことかというと、もう住宅街の中ね、ちっちゃいこう歩道に開いた隙間穴があって、うん、そこにカニが住んでるという情報をキャッチして、はい、でそれを見て見つけて、Facebook 等にアップしたら、かなり反応があって、うん、それを見た記者が、 取材させてくださいと記事になりました、うん、で記事になって、沖縄タイムスで記事になったものがヤフーニュースにも載り、うん、いろいろこう反響がありまして、はい、反響はあったんですけど、ちょっと場所がね特定できそうな感じの記事の書き方だったので、それに対しても県外の方から、はい、それだとカニにいたずらされるからやばいんじゃないかっていうあのメールなどもいただきまして、で気にしてたんですが、今のところ大丈夫です。
大丈夫ですか？
あの人が覗いた形跡とかはあるんですけれども、はい、先日見たらちゃんとカニはいましたので、ほっとしてます。
はい、じゃあ、 あのカニの安全も守られながら、はい、はい、そういった話題もある若狭公民館ですけども、いろいろなまた最近賞を取られたり、
はい、
ということで、
はい、はい、ありがとうございます、じゃあここで PR していいですか？
はい、お願いします。
全国公民館連合会というところがありまして、はい、まあ、そこに、まあ、加盟している団体っていうのは1万7000館ぐらいの公民館があるんですけど、その中で、第1回、全国公民館インターネット活用コンクールというのが先日開催されまして、はい、うん、そこで見事最優秀賞を受賞いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうですか。ホームページ、インターネット接続できる方、うん、ぜひご覧いただきたいんですけど、素敵なイラストが。
そうですね、
はい、
はい、以前ですね、若狭公民館の館長も務めた経験がある塚山剛さんという方、はい、まあ、あの例えばですね、那覇市の廃災廃退運動であったり、はい、市政何周年の例えば市政90周年のイラストであったり、うん、あと何ですかね、ひやみかちぼうくんのイラストだったり、はいはいはい、最近那覇市でいろんなものを
いろいろな、ね、あのほのぼのとしたタッチのね、
はい、に使われているそのイラストを描いている方が以前若狭公民館に勤めてまして。
あ、そうですか。
退職された後もずっとですねイラストを提供していただいているというわけ で、あのいいですね、毎月季節のごとのカレンダーとして、はい、こうイラストを提供していただいているんですけどね、可愛いイラストがあります。
は
い、
このホームページ、あのそういう賞を受賞したポイントっていうのはどの辺ですか？
そうですね、まあ、あのもともとホームページコンクール、公民館ホームページコンクールっていうのは2年に一遍開催していて、第5回まで開催されたんですが、はい、まあ、現在はもうホームページに限らず SNS だとか、はい、さまざまなメディアを使って情報を発信したり、まあ、そこで交流したりっていう時代になってきているので、ホームページに限らずいろんな、ね、ネットの活用のものを対象にして、はい、評価するというものだったんですけど、はい、若狭公民館ホームページはまあ中心にしながら、Facebook だったり Twitter であったり、はい、ブログだったりっていうのをやってるんですが、ただ発信してますよだけではなくて、はい、この講座とかこういう授業に関心ある、興味あるんだけど遠くていけないとか、はい、時間が合わなくていけないという方もいらっしゃると思うんですね。そういったものの報告とかもしっかりやって、はい、この学び、学習の内容とかを広く共有する、受講できない方とも共有して、まだそれが蓄積されるようなことを意識していたりとか、あとですね、まあ、あとメルマガとかでも情報提供してますし、まあ、いろんな多様なツールを使っているということと、でそれが分かりやすく届きやすいような形で工夫してるっていうところで、まあ評価されてるのかなとは思います、
はい、
ただまあ審査員の公表がですね、まだ出てきてないので、
なるほどなるほど、
月刊公民館っていうのにこれから乗る予定なんですけどね、
これね非常に発信力あるなと思って、分かりやすいし、いろいろなツールをね駆使して、公民館の様子届けてるなというのをいつも拝見しているんですけどもね。じゃあ、 好評が届きましたらまた教えていただきたいと思います。
はい、ぜひぜひ。
はい、それではですね、若狭公民館いくつでもいいんですけども、お知らせ等々ありましたらお願いしたいんですが。
あ、そうですね、じゃあ近いところで、はい、これは面白い、ぜひ参加していただきたいというものがあります。
あれ終わってるかもしれないな。
1月23日に100人で朝食会っていうのをやります。
というのをもうやり放送の頃はやりましたですね。
終わってるのか、残念だな。
じゃあ、この企画の多分ね、これホームページ見ていただければどういった会か分かるので、私もこれ話聞いた時にワクワクしたんですよ。これどういった会なのか教えてもらえますか？
ですね、まあ、公民館活用してなんか面白いことできないかなっていうような話の中で、 まあ、ワークショップなどを行いまして、
はい、
そこまでの経緯話すと長くなるので割愛します、
はい、
で、朝食会っていうのが生まれたんですね、うん、それはまあ地域の方からの提案で、はい、でゆるゆるっとした感じで参加してもいいししなくてもいいしみたいな、うん、朝食会を月に1回やっていて、そこに参加するにはおかずを一品持ってくると、
はい、
まあ、こちらでは、おかゆを用意して皆さんがおかずを一品持ち寄ってそれを分け合っていただきますと、
はい、
特に目的とかはないんですけど、そういうのをもうやってて9年目に入ってるんです。
9年になるんですか。
朝活とかがこう言われて流行るよりもだいぶ 先がけてやってまして、
はい、
それが100回目を迎えるということで、100人で朝食会、
うん、
でこの朝食会からですね、以前やってちょっと話題になったんですけど、100人でだるまさんが転んだっていうイベントが生まれたりしたという経緯もあって、まあ、100回記念 で100人でだるまさんが転んだもやった経験もあるので、100人で朝食会しようという、とても安易なって
、いやいやい や, いや壮大な、
わかりやすい、
ね、朝食会ですね、はい、大体あの月末の土曜日か日曜日にね。
そうですね、100件でしたっけ。基本第4土曜日にやってて、家の100円参加100円でやってます、まあ、100人で朝食会の時は無料 で、はい、でしたけど、はい、
私も何度か参加させてもらっていて、ちょっと月末だと私も体力の限界があってですね、なかなかそうあの参加できないんですけども、はい、あの本当にこの一品持ち寄りのおかずがすごいごちそうになるんですね。
そうなんですね、うん、頑張らなくていいんですけど、うん、まあ、好きな方はいろいろ頑張ってきてくださるんで、それをまあたくさん作る必要もないんです、ちょっとだけ持ってくれば人数分取り分けてやるとすごい品数になったりするのでですね、はい、
そうですね、はい、なのでもう朝からあの豪華な気分でお腹いっぱいで、またいろんな方とお話ししながら楽しい時間をね、あっという間に過ごせる朝食会だなということで、
はい、
はい、じゃあこの100回記念の100人で朝食会、うん、その模様はホームページをご覧いただいて200回も目指していただきたいと思います。
はい、でも200回っていうことはさらに9年後ですからね
そうですね、もう我々50何歳かになってるかなと思いますけどね、はい、そうですね、はい、やっぱ朝食大事ですからね、
はい、
はい、ぜひこの取り組み、注目いただきたいと思います。ではそろそろお時間になりますかね。ちょっとお知らせをさせてください、
はい、
初回放送を聞きの方でしたらまだ間に合います。2月1日に議会の勉強会をします、うん、まあ、今月はあのお知らせをしているんですが、やっぱりなかなか沖縄で議会の勉強をする機会が少ないということで、私も所属しておりますローカルマニフェスト推進地方議員連盟の勉強会の特別沖縄勉強会というのを開催します。まあ、早稲田大学マニフェスト研究所の顧問で、マニフェスト大賞の審査委員長されています、北川正康先生、元三重県知事でいらっしゃいます、うん、議会改革のパイオニアでいらっしゃいますけども、先生をお招きした講演と、あとやっぱり各地で、今議会改革が踊り場的なところに差し掛かっている、進めているところも、ちょっとこの那覇市議会もそうですが、議会報告会始めたけども、より良い報告会するにはどうしたらいいのか、議員討議もなかなかうまくできないんだけどもどうしたらいいのか、また今一歩、議会改革に踏み出せない議会もまだあるということで、議会改革の基本に変えて、さまざまな全国の事例、を聞きながら、また議員、事務局職員、市民の立場からの提言もですね、交えながらの勉強会を企画しています。2月1日月曜日午後1時から、まあ、大体5時ぐらいまでなんですが、那覇市議会と、那覇市厚生会館水プラスサで、行います。詳しくはですね、またホームページご覧いただいて、で私の方フェイスブックでも結構ですので、お問い合わせいただきたいと思います。でこの報告もまた来月できると思いますので、よろしくお願いします。なかなかね、
そうですね、
そういう、どうですか、議会、那覇市議会、
那覇市議会どうですか、どうですかね、
うん、
なんかこうちょっと遠い感じがしますよね。
まだ遠い感じしますか。
まだ今議員さん友人たちが何人かいたとしても、
はい、
まだ遠い感じがしますね。
そうですか。どうしたら近づけられますかね。
多分僕、私個人としては多分だいぶぐっと近くなったと思うんですけど、うん、そういう議員さんに知り合いがいないっていう、うん、まあ、方からしたらやっぱ遠いと思います。で議会報告会なんかも なんかこう難しいイメージがあったり、はい、フラッといけるっていう感じじゃなかったりっていう印象がありますよね、うん、で実際どんなことをしてるのかっていうのを知る必要があるんだけれども、うんはい、なんとなくその声が、自分たちの生活、はい、生活者としての声が、まあ、議員さんに届く、それが議会に届く、うん、政治に届くっていうようなイメージがないような気がしますね、うん、
なるほど、
まだ
意外とその陳情、陳情って言葉もどうかと思うんですけども直接お話をね聞いて、まあ議会の中で上がってくるとするとね、
うん、
議会の中でも全会一致で通ったりするんですけどね、
だからあの声をちゃんと出して、うんまあ、いけば、やっぱり反映されることがあるんですけど、そうですね、そういうことを知らないっていうことが一つあるかなと、うん、まあ、議会をうまく活用するというか議員さんたちの議員としての仕事をちゃんとしていただくっていうのは非常に重要かなとは思うんですけど、
そうですね、
なんとなくなんかそこは遠いというイメージを勝手に我々が持ってるかもしれないです、
は
い、
まあまあ、確かにあの、うん、ものによってはあの鍵かっこつきの政治という名のブラックボックスでなんかわけわからんことになったりしますけどもあの、まあ、そういった機会をですね近づける機会を私たちもどんどん考えて、やっていかなければいけないなと思います。あのもちろん市民の方も大歓迎ですので 2月1日の勉強会ですね、平日ではありますが、うん、ふるってご参加いただきたいと思います。ではお時間ですね。はい、本日1月のゲストです。若狭公民館館長の宮城淳さんをお招きして若狭地域の話、そして公民館の話をお伺いしました。宮城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。